天領聖和会秋田康之。避難訓練と避難場所について。問い1.24年度予算では津波や洪水、土砂災害のハザードマップ作成経費が予算化されている。早急に安全な避難場所を確保し、市民に十分な広報を行うべきではないか。2.小学校などの避難訓練では実際に避難場所まで歩いてみて、どの道を通るとか歩いて行けるのかということまでを検証しなければ、災害時とっさに指導者の判断で行動することなどできないと思う。今後現実的な訓練をどう進めていくのか。答え1.昨年5月から津波避難場所39箇所すべての調査を行った結果、7箇所を見直した。また広い敷地高台を地域の避難場所にするため、川崎学園、作陽学園、加計学園、原田学園と昨年度協定を結んだ。そして JFE の広江グラウンドも避難場所として使用できる協定を結んだ。そのことはしっかりと市民に広報していきたい。2.地域の実態に即した避難訓練を繰り返し実施し、どのような災害に遭遇しても学習したことが実際の行動に生かせるよう各学校園を指導していきたい。防災無線について。問い現在市内350箇所で緊急避難放送が可能だが、昨年の台風12号の際には強風で内容が聞き取れないという声が多かった。また放送内容も全市一斉ではなく地域別にきめ細かくできないか。防災無線は各支所から独自の放送ができる。津波、土砂災害、池の決壊など地域の現状に合った内容の放送が必要ではないか。増設計画を含め今後どう進めるのか。答え緊急情報無線システムが聞こえにくいということで、24年度当初予算では屋外拡声塔の増設や改修の経費を計上しており、早急に対応していきたい。また緊急情報を携帯電話に配信する仕組みとして NTT ドコモと協定を結んでメールサービスを始めており、3月からは新たに KDDI およびソフトバンクとも協定を結び、緊急メールを運用する予定。また放送内容は昨年の台風以降、地域の中でも詳細な指定ができる改修を行っている。今後地域別にきめ細やかな防災情報の提供ができる仕組みにしていきたい。施設・土地・財産処分について。問い新設などで不要になった旧施設は早急に売却し、財源確保を図るべきという観点から、昨年2月議会で代表質問したが、その後どうなっているのか。必要な機能を新施設に移した場合、古い施設は原則的に売却処分するべきではないか。また、小島市民交流センターに集約された元の公民館、図書館、働く婦人の家、勤労青少年ホームや労働会館の扱いについては、現在どの検討段階にあるのか。答え倉敷市公有財産処理委員会で売却の方針が出た施設は、処分の条件が整い次第入札での売却を第一とし、インターネットによる売却や不動産業者への媒介依頼、また公募による貸し付けなども実施している。売却に際し、従来は更地の状態で一般競争入札を実施していたが、解体費用の予算化が困難な場合や、また処分のスピードアップの観点から、24年度より建物付きでの売却や貸し付けも実施したい。また小島市民交流センターに集約された施設のうち、働く婦人の家と勤労青少年ホームは解体、小島労働会館は建物付きの売却を考えている。